もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
今日はどのようなご相談でしょうか。は
い、うちの兄のことに関してなんですが、
まずはお年を教えていただいてもよろしいですか。
36歳です。
お兄さんは
?42 歳になります。
ご兄弟はお兄さんだけですか。
兄の下に姉がいます。39歳になります。39
歳。ご両親様は今、
母が67歳。父がですね、うん、50代になります。
で、今一緒に住んでらっしゃるのは
母方の祖母になります。うん、93歳になります。
ご長寿でいらっしゃる。
うちの姉は、結婚してですね、家を出ております。うちの兄が、
お兄さん、
他県の方に出てはいたんですけれども、今は帰ってきてる状態です。
そうすると、今は全部で1、2、3、4、5人。
はい、そうです。
で、暮らしてらっしゃるということですね。
はい、そうです。
で、今日そのご相談のお兄さんなわけですけれども、
昔からですね、ちょっと人にこう自分の意にそぐわないことを言われると、すぐ暴言を吐いたり、最終的には暴力という形で人を制圧しようとするんですよ。それでうちの母親とも会わないとうちの兄が言って、何回か家から、お金を出してもらって出るんですけれども、結局他の仕事関係とかの人にも同じようなことをしてしまって、仕事が続かなくなって生活破綻して帰ってくるっていうのの繰り返しなんですよ。
今現在もそういったことをして、また帰ってきて、お家にいらっしゃるってことですね。
そうです。
じゃあお兄ちゃん今は働いてないんだ。
今働いてない。無職です。
ちなみにあなたは働いてらっしゃるんですか？
私は自営業を営んでおります。
自営業されてるんですね。はい、はい、はい。
今回、家に来ることにはなったんですけれども、
はい。
ただちょっとうちの兄が以前ちょっと覚醒剤をやってまして、それで警察のお世話になって、保護観察付きの執行猶予をいただいて、で執行猶予が解けたから、やはり母とは会わないということで、自立して生活を立てるからということで、義理の父にお金を貸していただいて、で他県の方に住んで仕事をするという約束をして出ていったんですけれども、結局仕事自分の意にそぐわないからあいつは嫌いだって言って辞めてしまって、で生活困窮になって、アパートにも住めなくなって今回戻ってくるっていう話になったんですが、義理の父には話さないで母にだけ、話してたみたいなんですよ。
はいはい、戻ってくるっていうことをね、
ただそれも絶対戻ってくるっていうわけではなくて、母に伝わってたのは、他のところにお世話になることになったっていうことは伝わったみたいなんですよ。で、それでうちの母は、じゃあ引っ越し費用だって言ってお金を渡したみたいなんですよ。ちょっとそれもあるから遊びに来るって言って帰ってきたんですね。で、そしたらば、それが突然家に来る話だという話に、うちの兄が来てたものですから、義理の父が一度そうやってけじめをつけて、出て行ったんだから、ちゃんと話するのが筋じゃないのかっていう話をした途端、てめえは関係ねえから出てくんなっていう話になったんですよ。で、それに私もちょっとそれはおかしいだろうと思って、それは話が違うだろうっていうことを言ったんですね。
はいはい。
で、そしたらばもう私にも、なんだ俺が悪いのかっていうことを言われたので、いや、それは悪いだろうっていう話をしたんです。で、ちゃんと話をして、話が通らなければ意味がないんだから、何も頭を下げて平伏しろって言ってるわけじゃないんだから、ちゃんと話すべきだろっていう話をしたら、話も聞いてないやつが出てくるんじゃねえっていう話になったんですよね。で、そこからもううちの兄の怒りがボルテージが上がってってしまって、で最終的にはなんかそのうちの祖母が2年ほど前にうっ血性心不全で入院したんですよ。で、ちょっと体も、93歳なんで、弱ってはきてるんですけれども、その面倒の見方が動物のような面倒の見方だって言われて。
お兄さんから？
そうです。で、全く話がもう転換してですね、とにかくそれを責めてきて、最終的には自分にですね、お前かかってこいと。もうとにかく喧嘩だみたいな話になったので、まず話の論点ずれてるし、話し合いなんだから喧嘩するつもりで俺は話してないから殴りたかったら勝手に殴れって言ったんですよ。そしたらもう喧嘩する覚悟もねえくせにお前は黙ってろって言われてですね、ちょっとこの人話通じなすぎて、なんか変だなと思ってちょっといろいろインターネットとかを調べてたら、 なんか自己愛性パーソナリティ障害とかっていう、はいはい、そういう気があるんじゃないかなと思ったんですね。
うん、
まあ家族なので、
うん、
正直ですね、どのように対応していったらいいのかっていうのが、ものすごくもう困ってわからなくなってしまったので、今回先生方にアドバイスいただけないかと思いまして。
そうですか。あなたからご覧になってですけど、お兄さんは薬とは切れてる感じですか？
いや、正直言うと、うん、何かすると大麻はいいっていうんですね。
大麻はいいっていう、自分法律ね。うん。
なので、大麻はいいということをとにかく延々と喋るんですよ。
で、
それに反論すると、それは間違ってるっていう怒鳴りつけ方をするので。
それは力説してると。
そうです。で、何かこう、ちょっと出かけてくると、様子がおかしい時があるので。
なるほど。
やってるんではないのかなとは私自身思っております。
思ってる。まあ、それは覚醒剤なのか大麻なのかは分かんないとしてもね。
そうですね、はい。
でもお金ないんだもんね。
親戚にも話を聞いたら借りに来るって言うんですよ。
いや、じゃあ借りに行ってお金を、ね、まあ手に入れて、そして帰ってくるとまあちょっとおかしな様子。じゃあ絶対に薬はやってませんとは言えないような状況ですね。
そうです。
そうですか。
はい。
まあ、いずれにしてもさ、まあ、そこも十分に困ることですけれども、暴力、暴言で、挙句の果てに、筋の通らない流れでもって、実家にこのまま居座ろうとしているというのが、お困りなことですよね。
その通りですね、はい。
どうされたいと思ってます？
うち何から、お前は俺のことが嫌いだろうと。
うん。
お前は俺のことを家族でも思ってないだろうって言われたので、
うん、
その通りだって言ったんですよ、
うん、
で出てってくれって言ったんですよ、
うんうんうん、
でお前は家主でもないし関係もない人間だからしゃしゃり出てくるんだの一点張りなんです、
うん、
なので私としてはですね、まあ、出てっていただいてほしいというのが願望では
あります。本音ですよね。じゃあそのお兄さんに具体的に出て行っていただく方法が何かあるかどうかと、
はい
いうことを含めて今日先生にお聞きしてみましょうか。
はい、よろしくお願いします。
ね、はい、今日お答えいただきますのは弁護士の酒井誠先生です、はい。では先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お話聞いていて、あなたは非常にクリアに話をまとめて、自分のこともお兄さんのことも簡潔にご説明されているので、はい、状況はよく理解できましたし、あなたの対応、はい、特に問題があるところはないと思います。お話伺う限りはお兄さんの、まあ、そういう性格というか、生き方というか、まあ、それが自己愛性パーソナリティ障害なのかどうか私にはよくわからないけれども、
はい、
まあ、問題のある少なくとも性格であるという感じはしますよね、はい、でお兄さんは自分の都合のいいように話をすり替えていくわけだよね。
そうです。
自分が問題を起こしているのに相手に言われると、はい、都合が悪くなるとお前は関係ないんだって言うんだけど、まあ実はそうじゃない、はい、関係あるんですけどね、
はい、
あなたも含めて 5人の家族が住んでるところに違った話だったのに戻ってきて好き勝手なことを言って喧嘩を売ってるわけだから、
はいはい、
お前は関係ないなんてことは全然ないわけだよね。
そうですね、私もそう思っております。
まあ、論点すり替えてるってあなたおっしゃってたと思うけど、まさにその通りなんで、
はい、
おそらくそれはもう簡単には治らないですよね。もう42歳でね。
そうですね、はい、
うん、そうやって生きてきたんだし、
ま
あ、本人が自分のそういうところが嫌だからなんとか少しでも治したいという気持ちがあればね、はい、病院へ行くとか、つまりドクターだとか心理の先生のところへ行って、
はい、
少しでも解決方向を探ろうっていう話が一つの道としてあるんだけど、まあそういうお気持ちは全然ないでしょ。
全くないです。
悪いと思ってないんだよね。
そうですね、私もそう言ってくれるのであれば手を差し伸べたいんですが、
うん、一遍ドクターに見てもらえなんて言うもんならまたそれが喧嘩の種になりそうだなとは思うので。
そうですね、
なかなかそういう道はなさそうですよね。
そうですね。
それで、ちなみに今住んでらっしゃるお宅、ここからがまあ本題というかね、具体的な話になりますが、はい、今住んでらっしゃるお宅というのは、
はい、
あなたたちご家族の自宅だということはわかるんだけど、誰の家なんだろう。
母の名義になっております。
土地も建物もっていう感じですか。
はい、そうです、
うん、そうすると法律的に言ったらね、
はい、
お母さんの所有物でそこに誰が住むかというのは、
はい、
お母さんが基本的に決められるわけだよね。で、
はい、
ただもちろん夫婦は一緒に暮らすのが原則だっていうのが日本の法律の定め、建前なので、
はい、
お父さんとお母さんはそこに一緒にいるっていうことになるんだけど、
はい、
子供は別に親に一緒に住まわせろという権利はないわけ。
はい、
まあ、お互い、助け合いましょうという法律にはなっているけれども、
はい、
親が持っている家に一緒に住む権利なんていうのはないわけですよ。
はい、
未成年の場合は、親は子供を育てなくちゃいけない。だから、はい、自分のところに住まわせないっていうことは簡単に言えないわけですけれども、あなたやあなたのお兄さんはもう立派な成人なので、
はい、
お母さんが持っている家だから、俺はここに住む権利があるという関係にはないわけ。ポイントは そこで、
はい、
じゃあお母さんがどういう態度を取るかっていうのが、そういう意味では法律的には重要になるのね。あなたがここに住んじゃいけないんだって言っても、自宅の所有者であるお母さんが息子に、いや、しばらくいなさいって言っちゃうと、これはもうしょうがないっていうのはわかりますよね。
ええ、わかります。
お母さんはそこはどう言ってるんだろう。
母はですね、今回言ってダメであれば、うちに来なくていいよとは言うつもりではいるよとは言ってましたね。
来なくていいよというのと、住まわせないよっていうのはちょっとニュアンスが違うんだけど、そこはどうなの？
ただ、母に対しても暴力を振るうので、母もですね、萎縮してると思うんですよ。とにかく話すのが嫌だっていうんですね。本人を目の前にすると、その恐怖心っていうのは拭いきれないと思うんですよ。
それって、要するに最近の言葉で言えばドメスティックバイオレンスってことになるんですが、もしそういう暴力っていうのはひどいんだったら、これはほっとけないじゃないですか。はい、そこはどうなんですか、暴力の中身はひどいの？
自分が気の済むまで殴る蹴るを始めるんですよ。
お母さんに対して？
そうです。
お父さんやあなたに対してはやらないの？
やらないですね。まあ、殴ってきたこともあるんですが、私がすぐ制圧できるので、まあ、体格差も私の方が大きいので。
つまり、分かりやすく言うと、自分より弱い人には暴力振るうけど、負ける相手にはあんまりそういうことしないって、そういうことだよね。
その通りですね。うん、
だから、お母さんのことの方が今の話聞くと心配で、はい、来なくていいよじゃなくて、本当は来てくれるなと思ってるんじゃないんですか？
そうです。その通りです。
で、お母さんのそういう意思を確かめて、
はい、
気の済むまで殴る蹴るって相当ひどいと思うんだけど、それ怪我するんじゃないんですか？
怪我しますね。はい。
最近は？
母に対しても、私が近くにいると、まず近寄っては来ないですね。
うん。やっぱり自分より強い人は怖いんだね。
そうですね。
だからお母さんがその、怯えちゃってるっていうことは、もうすでにそれ自体がドメスティックバイオレンスの世界なんで、そういう意味でもやっぱり、来てくれるな。っていう意思をはっきり示してね、このうちには出入りしてくれるなという姿勢をはっきりした、はい、示した方が私はいいと思うんです。それを言えるのは、まあ法律的にはね、はいはい、あなたというよりもその土地と建物、家を持っているお母さんだから、お母さんが言うときにあなたやお父さんがそばにいればいいと思うんだよね。
そうです。
そうじゃないとまた暴力振るうだろうから。
はい。
で、過去に暴力振るわれたようなことも、最近はどのぐらい前にそういうことあったの、お母さん。
数年はないですね。
じゃあ、それはそれで、ないことはいいことなんだけど、今後そういうことがないように、もしあったら、ちゃんとお医者さん行って診断書ももらってくださいね。はい、ない方がいいけどね。はい、うやむやにするのは良くないから。
そうですね。
うん。で、自分のやってることが社会的にどういう意味を持つかっていうことを、お兄さんに分かってもらわなきゃいけないから。それは、タイマーだとかなんとかも同じだし、覚醒剤もそうだし、人に暴力振るうのも犯罪だし、自分勝手に都合のいいことを言っていることの延長線上なんだよね。
その通りですね。
うん。法律を破るっていうことも結局その延長線上にあるわけだ。
はい。
お母さんがもうそういうふうに怖がってるんだったら、もう、はい、あなたには家にいてほしくないから出てってくれと。
はい。
顔出さないでもいいからと。
はい。
いうことをあなたと義理のお父さんが一緒にいるところではっきり伝えるべきだと思うよ。そういうやり方が通らないんだっていうのをはっきり彼に伝えることが大事だと思います。
はい、わかりました。
はい。
はい、ではそんな風にして、なさってみてください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
失礼いたします。